師の聖書メッセージ、王のキリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
8月の間、私たちは平和ということをご一緒に考えてきました。聖書の中に平和ということはどう書かれているんだろうか。具体的にはエペソ人への手紙の2章を読みながら、もちろん世界の平和ということはあるにしても、もう少し身近なところで私たちが平和を作るものとなるということがどういうことなんだろうと学びを進めてきたわけです。平和というと、多くの場合絶妙なバランスでこう成り立っている、そういう状況を想像されるのではないかと思います。壁に吊る下げるインテリアのようなもので、モービルというのでしょうかね、そういうものがあります。こう真ん中にこう線が入っていて、吊る下がっていて、両脇に違うオブジェのようなものが何かこうぶら下がっていて、そこのまた枝分かれしたところに何かがぶら下がっていて、でちょっと風が吹いたり人が通ったり動いたりすると、これがこう少しゆらゆらしてこう綺麗であって洒落たものという、そんな感じのインテリアです。で、平和ということを考えると、私たちはそのモービルのようなものが絶妙のバランスで釣り合っていて、もう誰も触らないでほしい、これをもう見出さないでほしい、どれかが自分は大きくなりたいとか、じゃもっと真ん中に行きたいとか、そういうことは言うなと。この微妙で絶妙に成り立っているバランス、国と国のバランスであったり、お互いの我慢の具合のバランスであったり、そういったものがもうこれは壊さないでくれって、こういうふうに思っているような感じではないでしょうか。今日読むところには、読んでいただいた中には、神の家族という言葉であり、あるいは神の御住まいというイメージで、私たちの歩みのことが記されていきます。それは、風が吹いたら崩れたり壊れるようなものではなくて、しっかりとした絆で結び合わされて、あるいは建物として強固に組み立てられている平和であることがわかります。その様子を少しご一緒に見ていきたいと思うんです。19節のところ、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は同じ生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです、と出てきます。他国人というのは、約束に預かることのできる範囲の外に住んでいる人たちという意味で、実際にはこの約束の祝福に預かることができない、よその人たち。あるいは寄留者というのは、一時的にここに身を寄せて厄介になっている人たちで、やがてはゆくゆく自分の場所に帰っていく人たち。だから、彼らもまた永続的にこの祝福の約束を受けることはできない。私たちはかつてはそのような他国人、寄留者と言われるようなものだった。それは先週読んだ12節のところに、神の国から除外をされていて、神もなく望みもない人たちだったと言われているところのことです。しかし今や、もはや、私たちは神の民の同じ国民である。約束をまさに受ける者たちである神の家族なのです。こう書いてあります。この家族という側面には、大切なものを共有し、親密な関係で結ばれているということがあるのでしょう。大切なものを共有し、そして親密な関係で結ばれている。私たちは神の約束の祝福ということを共有している。これに預かることが許されるものとして、同じ神の手の届く範囲の中に入れられた神の民であるというんです。 来週の午後には賛美の集会が開かれます。私たちがこれをすることができるのは同じ神様を称えて共に集まる者たちだからです。大切なものを一つに共有している。もちろん住んでいるところも違います。出てきた出身地も違うでしょう。それぞれの個性も性格も社会的な立場も今嬉しいか悲しいかそのこともまた違っていると思います。しかし同じ神様のっていうこの部分を共有するゆえに私たちはこうして毎週礼拝に教会に集うことができ、そして集会があってそのところで神様の大切なお約束、神様に対する尊い賛美、それを共にすることができる。神の家族というのは神様を中心に結ばれた者たちのことを指しています。で、この家族ということの中に親密な関係というイメージがあるわけでしょう。今回夏のお休みということで、各地に帰省の渋滞等が始まった、またこんな風になっているということを聞いたときに、例年になく長い渋滞の列になっていた場合があるというふうに聞きました。まあいろんな関係があるんだろうと思います。節電のために会社がお休みでとか、カレンダーの関係でとか、あるいは、いろんな交通の事情やそんなことで。でもその中で一つ言われたことは、あの震災以来人々の中に絆ということを覚える心が強くなっていて、この機会に会いに行くべき人に会いに行く、そんな人が多かったのではないかという、そういう報告のされ方もしていました。まあ私はこういうことを聞くと、まあそういう面もあるけどこじつけだよなぁとよく思うんですけれども、今回は、まあそういうところもあるかもしれないなぁと思いました。というのは、私自身もそうですが皆さんもおそらくそうでしょう。あの震災以来私たちは家族ということにやはり心を向ける機会があったし、その日にはやっぱり一番最初に心にかけたのは家族、親戚のことであったことでしょうし、いろんな報道を聞きながら胸を痛めるのは家族が裂かれてしまった、あるいは家族を失ってしまったという時に、なんとむごたらしい、こんな悲しいことがと胸を痛めたわけです。人が歩んでいくにあたって家族という、それがどんな構成であってもどのような状況であっても、それは確かに私たちにとって大切な、他の人間関係とは何か違う、言葉にすることがなかなか難しい絆、関わり、結びつきといったものでお互いが歩んでいることです。私たちはそのような神の家族なのである。お互いがお互いにとって単なる知り合いや単なる席を隣に座っている人以上の家族という関係なんだ、それを教えられるわけですね。その密接な関係というのは、しっかりと結ばれた関係というのは、次の建物のイメージのところでさらに強調されていきます。21節のところ、組み合わされた建物と出てきますね。22節、あなた方も共に建てられ、共に建てられ、家を作る時の様子、建物を作る時の様子を見ていると、当然それは部材になるものたちが全部組み合わされて止められて、きちんと構造を成していく様子を私たちは見ることができます。家を建てるというと土台がこう据えられていくわけですよね。それが乾いた頃なんでしょうか、こう何日かするとトラックが柱をいっぱいこう荷台のところに乗せてですね、朝早く駆けつけているのを見ることができます。そしてその柱を、これはここに、これはここに、これはここにと もう工場か何かで加工してきたものを一気に組み立てていくわけですね。でその時には当然柱と柱のところに補助を組んだりいろんなことで加工がしてあるものをしっかりと組み合わせて建物の形崩れないものにしていくでしょう。鉄骨でも同じです。それをきちんと止めなければいけないはずです。もしそうでなかったらどうでしょう。材料が置いてある家、柱は所定の場所に一応立っているんだけれどもきちんと組まれていない。床も置いてあるんだけれどもちゃんと打ち付けられていない。屋根も置いてあって今はちゃんと止まっていて大丈夫なんだけれどもこれ止まっていないということになると、せっかくの家なのにあの家は踏み込まない方がいいよ、足をいつどうなるかわからないし、ちょっと風が吹いたら多分あの屋根はこうやってずれて、重さが変わったらここの柱が抜けて、でこうやってダラーって崩れるから、組んでない家になんて誰も住みたくない。それは絶対にそうだと思います。建物というのは構造しっかりと組まれて建てられていくもの。私たちが神の御住まいであると言ったとき、組み合わされた建物となるのであって共に建てられるわけですね。それは隣り合う人たちが同じところに同じ時間に同じ空間に座っているということ以上のものです。こちらに柱がありこちらに組み込まれる針があるとすれば、それが隣り合って置いてあるというだけではなくてしっかりと組まれている、共に建てられている。私たちはお互いの中にそういう関係を得ることができるというんです。もちろん教会の人すべてとそのように深い関わりができるとは誰もお考えになっていないでしょうし、またそれで良いと思います。ただ自分にとって本当に必要な大切な信仰の歩みを共にしていく方と祈り合い、支え合い、励まされ励まし、助け助けられ、手を伸ばし足を運び、そこに分け与えるものを分け与え、分け与えられるものを分け与えられ、ご一緒に歩んでいく。神の前に御言葉に教えられ、教え、ご一緒に整えられていく。神の前にその人を取り出していく、導かれていく、その人の歩みを喜ぶ。このようにして私たちは様々な関わりを持って、お互いの歩み、組まれた者同士としての共に歩む歩みを導かれていきます。お一人お一人の歩みが信仰の歩み、良いものであるように、私たちのお互いの歩みが助け合う者として組まれている、立てられていく。で、そのようなしっかりとしたというイメージは、私たちが先ほど一番初めに考えたような絶妙なバランスで成り立っていて、何かが少しでも変わっていったら狂っていくような、そういう平和の様子とは違っています。何がどのようにどう変わっていっても、神ご自身の御住まい、神ご自身がご栄光を表されようとしているその歩みは決して揺らぐことなく、動じることなく、失われることのないもの、しっかりと組み合わされた、しっかりと組まれているという結束の強さだけではありません。神のという部分にその秘訣があります。神の御住まいですから、ここには20節のところ、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスがご自身がその礎石である。土台を築くときに一番初めの礎の石、これが起点になり、そこから全てのことが割り出され切り出されていって全てを決めていく、その起点となるものがイエス・キリストだっていうんです。 イエス様によって全てのことが決められ導かれ、イエス様が大原則をここに教えてくださり、神の御業を明らかにしてこの地に全てを成し遂げてくださった、これが礎の石で、それに基づいて使徒と預言者たち、初代の教会のリーダーたちが土台を築いた。私たちはその上に建てられていく神の住まいである。起点はキリストです。土台はその弟子たち、その初代のリーダーたちだと言います。そこに私たちは立て上げられて、単なる仲良しの、単なる機能的によく効果的な組織というのみならずに、神の御住まい、神様のご栄光が宿る。神様がそこにご自身の御業を明らかにしてくださるという神の宮、お住まい、私たちは立て上げている。これは言い換えれば、私たちは神の作品なのですと言われたそのことと形を変えてここに通じてくるものがあるわけです。私たちは良い行いをするために歩むために導かれた神の作品である。キリストにあって作られた。かつてはそうではなかった。罪の中に死んでいたけれど、神の大きな愛によって私たちは救いに導かれた。誰の行いによるでもない。誰も誇ることのないため、正しいからといって神に認められた人はいない。でも私たちは神様の恵みに、ただ恵みによって神の作品として作られ、置かれ、良い行いすら備えられている。天の父なる神がこの地に御業を行おうとすべを収めていらっしゃる、その座を共にしながら良い作品として歩むようにこの地に置かれている。そんな私たちは神の宿るお住まいなんだ。神ご自身のご栄光を明らかにしていくこの地で、神の住みたもを神の宮として生きているんだ。それは建物の性格付けの部分の話です。一体この建物はどういう建物なのかというその性格付けの部分ですね。お店にはお店の建物の建て方があるはずです。それが住居であれば住居にふさわしい建物の性格付けがあるでしょう。病院ならば病院の、学校ならば学校の、それぞれにふさわしい性格付けと作りがあるはずです。私たちの教会もまた街道の建築ということについて、実際的に具体的に現実的に準備を進めるということでご一緒に今考えているところです。今まで多くのことを話し合ってきたなぁと思い返してみると、一体何をしてきたんだろうか。あ、教会という、教会堂という建物の性格付けをみんなで語り合ってきたんだなぁと改めて思い起こします。こちらが行幸道路にあったガソリンスタンドがもう閉じるということで、その土地を処分したいというとき、あまり決断までに時間がないその真中で、私たちは真剣に祈り求めてそれを購入することにしました。その時以来、こちら側に通りに面していた時にはなかったような神様に対する期待と、また神様から来るチャレンジの思いですね、それに私たちの心は動かされてきました。こちら側に表通りに面するということは、やはりもっと多くの方にぜひともイエス様に出会っていただきたい、そういう教会になる。もちろん私たちがこの教会に集い合って喜びと感謝にあふれた信仰生活を歩もう、それは間違いなく大切なことです。そして同時に、その歩みを共にする方が足を向けようとするときに妨げになる、つまずきになることは一つでも少なくしよう、取り除こう。だから段差が難しい人がいれば、その人のために 段差のない建物の方がいいだろうとか、そのために落ち着いて話すことのできる部屋や集会をする部屋が必要だろうとか、多くの人が入れる礼拝堂でそこできちんと発せられる音が届いていくようにとか、私たちは様々なことを考えながら、結局のところ何を言っているのかというと、イエス様に出会う人が少しでもスムーズにできることなら、そのほんのわずかでも助けになる形で建物が用いられてほしい。そして必要としている方々がここに足を運んでイエス様を知ってほしい。興味や関心が直接的なものでない方も招かれて、ここでイエス様に出会うことができたらどんなに素晴らしいだろう。これが私たちの願う地域に開かれたという言葉でお互いに語り合ってきた性格づけの部分ですよね。で、性格づけが決まれば、まあ、いろんな条件、この土地の条件であるとか、あるいは、具体的には人の構成であるとか、まあ、建築の設計士さんの個性だとか、いろんなことで、具体的にこうこうこういうものがこういうふうにというふうに決まっていくでしょう。でも、どの部屋がどういう色で、カーテンの色が何色で、スリッパを履いて履かないで、トイレがどこにあって、確かに大切なことですけれども、一番大事なのはその性格づけがどういう形で実現するのかっていうことになりますよね。で、そこは選択肢がある。私たちが神の御住まいであると言った時も同じだと思います。一番大事なのは神のという部分です。私たちが生きていく歩み、この歩みが神様の作品であって、この地に置かれている。父なる神が全地をすべ収めるその右の座に座らされる私たち、共に座らされる私たちが、神の作品として今生きている、生活している家族の中に、友人たちの中に、職場の中に、ご近所の中に、親族の中に、置かれている。神様のものとして。私たちが気になるのはどちらかというと実際的なことだと思います。この人とどうやって仲良くすればいいんだろうとか、この人に何ていう言葉をかければいいんだろうとか、あの人と会いに行くときにはどんな服がいいんだろうかとか、どんなアクセサリーをつけていったらいいか、つけない方がいいかとか、私たちは実際的な具体的なことの方を気にします。それももちろん大事ですが、神の作品としてという部分がきちんと理解されて深められていく中に、おのずとそれぞれのところにふさわしい歩みが築かれていくでしょう。そのことは御霊によってと記されています。22節の終わりのところ、御霊によって神の御住まいとなる。私たちが自分自身の行いや努力や気がついたことや気の利くところや、そういったことで行動を決めていったら神の御住まいになる、神の作品になるとは言われていないんです。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですというのはここにも続いています。御霊によって神の住まいとなる。御霊って私たちのためにどういうものとして与えられているんでしょう。一章のところに戻りますと、一章の12節13節あたりのところ、ごめん、13節14節のところにはこう書いてありますよね。前のページ一章の13節14節のところ、福音を聞き、それを信じたことによって、約束の聖霊をもって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。ちょうど契約書の判子のようなものです。神様がこれをしてくださる、御国をあなたのためにと言ったその約束の判子を私たちは押された。御霊を与えられることによって、だからその17節の方に進んでいきますとね、私たちが神を知るための知識、知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださるように、 御霊によって教えられていく、啓示されて明らかにされていく。心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒たちの受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の優れた力がどのように偉大なものであるか、はっきりと知ることができるように、ますます理解をして、ますます神のという部分に合わされていって、神様がしてくださること、導いてくださること、教えてくださること、神様が願っておられること、その願っておられることを実現するためにどのように大きな力を働かされるのかを知っていくことで、私たちは神の住まいになっていく。そしてそれぞれの場に置かれていく。この平和というのは、もちろん私たちの歩んでいる世界の平和ですが、私たちがまず目を向けて毎日のこととして知るのは、私たちが出ていったそこで私が平和を作るものとして神の作品として用いられるということです。このテーマを学び始めるとき、世界の平和というのは何とも私には大きすぎるテーマで、どうも考えが及ばない。何か世界を変えることのできるほどの力があるわけでもないし、と思ったのは正直なことですが、学びを進めていき、また皆さんのお話を聞く中で、あ、神様が私たちを今いる人たちの真ん中に置いて平和を作るものとして用いるということはあるんだなということにとても気づかされてきました。その人一人がいることによって、普段であれば愚痴を言い合って終わるようなところだとか、あるいは他の人の非難をしてうさばらしをするような集まりだとか、堂々巡りになって非難をし合ってお互いを傷つけ合って終わるような、そういう人間関係が、その人がいることによって、その人が神様と共に歩んでいることの良い影響が及ぶことによって、悪い方の雰囲気ではなく、悪い方にお互いのコミュニケーションが取られることではなく、良い、お互いを助ける方の、徳を高め合うような人間関係がそこに広がっていく。地域の介護に出ていく方、ご家庭に戻っていく方、職場に出ていく方、お友達の中に行く方、親族の集まりに何らかの形で顔を出していく方、様々なそういう一つ一つの場面で、私たちは神の作品としてそこに送られて、神様のという良い影響を分け与えていく。関わる人の中で、あの人がいると話がいたずらにお互いを非難したり嫌な思いをしなくて済むんだよねと言われたり、あの人がいてくれると困難な状況は変わらないんだけれども、みんなでどうにかという思いになると感謝されたり、あるいはまあそういう積極的な知り方で知れる時はいいですけれども、ある時にはどうも私がいないと、あの人とあの人とあの人はうまくいかない、自分が抜けて気づく時もあるでしょう。ご家庭でもそうでしょう。友人たちや さまざまな人の関わりの中で私たちはそういう良い影響、関わり、平和を作り出すものとして使わされていっています。それは絶妙の人間的なバランスで成り立っていて、誰かが動いたら壊れてしまうようなそういう平和ではなくて、しっかりと組み立てられて、絆で結ばれてという良い関係の広がりです。見た目は変わるかもしれません。しかしお互いに対する思い、良い思い、神の愛に基づく思いは変わらない。それゆえにそこに平和が広がる。私たちの願うのはそういう平和を作るものです。これから帰っていくところが、戻っていくところが、そういうところです。ある人は難しい中に戻っていくでしょう。そういう方々のことも知っています。それでも、そこに神様が私たちを置いてくださるというのであれば、そこが神の作品としての置かれ場所であるならば、私たちは神様に期待し、助けを求めながら、今一度そこに戻っていきたいと願うのです。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは、nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。